この前の7月末、某財閥グループの創業主であり総括会長が自分の息子の会長を口頭で解任するや、息子は取締役会を通して父を正式に解任し、とても大きな社会的物議と騒ぎを起こしました。創業主の2人の息子たちの間で始まった財産争いが父子の間の泥仕合に拡大したのでした。しばらくの間、連日あふれ返ったこのお家騒動のニュース報道に接しながら、多くの人々はお金が血よりもはるかに濃いという悲劇的な事実を再確認しました。これまでいろんな理由で両親を追い出した子供に関する報道が少なくなく、そんな人々は大概道理に背く人間と扱われました。子供が両親を追い出すのはいかなる場合にも許されません。しかし父親から財閥グループを受け継いだ息子が、そのグループの創業主である父親を解任して世間を騒がせましたが、息子に解任された父親に同情する人はあまりいなく、父親を解任した息子を非難する人も多くありませんでした。ここには複雑な理由が絡んでいるでしょうが、創業主の父親の年齢と健康が重要な要素になったと伝えられています。創業主の父親は今年94歳の高齢です。94歳の高齢であるならば、いくら聡明であったとしても巨大グループを運営するには役不足の年齢です。しかしこの方は94歳の年老いた年齢と完全ではない健康状態にもかかわらず、現職総括会長の席を固守した結果、全世界に公に家紋の恥をさらしてしまいました。すでに去らねばならなかった席を守り続けようとした結果、不幸にもこの世のどんな潜在でも決して消すことのできない恥ずかしい災いを自ら招きました。それでこの方は満70歳の年できれいに現職の会長の席を去った、また別の財閥の総帥と比較されています。知恵とは入るときと出るとき、座るときと立つとき、そして守るときと去るときを正しく分別することです。立ちが上がるときに座り込み、去らねばならないときに尻込みをして固守しようとすること以上に、自分をみすぼらしくする愚かさはありません。このような観点でパウロは確かに知恵深い人でした。前回見てきましたように、銀細工師デメトリオの扇動に触発されたエフェソの騒動が一段落すると、パウロはエフェソのクリスチャンを呼び、彼らの信仰を新しく教え育てた後に彼らと別れてエフェソを去りました。3年にわたったエフェソでの伝道事業をきれいに締めくくったのです。パウロはどこへ行ってもそこにいる間は最善を尽くして働きますが、去る時が来たらためらうことなく去っていきました。どこであれ、これまでただの一度も自分のロークを掲げて自分の既得権を享受するためにためらったりしゃがみ込もうとはしたことはありませんでした。 自分の権利すべてを横に置いて去るときはいつも手ぶらで未練なく去りました。パウロを妬んだり、金銭的な利得のためにパウロを計略にかけようとした人々を除いて、パウロが行く先々で人々から尊敬された理由がここにありました。パウロが本文でエフェソを去るとき、彼の年齢は50歳前後だったと推定されます。そしてローマで斬首刑にされ一生を終えたときはだいたい50代後半でした。例えばパウロがエフェソの働きを締めくくり去ったのは彼の人生の晩年のことでした。さらに平均寿命が40歳にも満たない当時の50代は今日の70代から80代、あるいは80代から90代に該当する老齢であったわけです。けれどもパウロが人生の晩年にエフェソの働きを締めくくりエフェソを去ったのが彼の人生で人々に対する奉仕の終わりを意味するのではありませんでした。パウロの人生を振り返ってみますと、ある地域から出ていく出立の時は人々への奉仕の終わりではなく、いつもまた別の場所の人々に奉仕するための新しい歩みを意味しました。彼がダマスカスへの途上で主の召命を受けた後、ローマで斬首刑にされ死ぬまで空間が変わり歳月が流れ年を取ろうとも、人々に仕える彼の人生自体はどんな場合にも変わることはありませんでした。もし彼が人生のある時点に人々に仕える人生を終え周囲の人々に奉仕されることを要求したとしたらば、彼は2000年の時間と空間を超越し全世界のすべてのクリスチャンから崇められる聖書を通して私たちが知っている使徒パウロにはなり得なかったでしょう。たった10年前までも韓国教会には年取った信徒のために敬老大学が体制を占めていました。65歳以上の信徒の集まりを敬老大学と呼びながら、文字通り敬老すなわち老人の尊敬に重きを置いていました。教会が各種のプログラムで老人を真心で楽しくさせ、参加した老人もその奉仕を当然の権利として受け入れ享受するものでした。しかしそれは教会が年取った信徒の人生がそれこそ老人で終わらせようと放置することと同じです。年を取れば周囲の人々から奉仕をされるだけしかないということは儒教の産物に過ぎず、主が私たちに伝えて教えてくださった十字架と聖書の精神ではありません。私たちの教会は創立1年半後の2007年の初め、お年を召された教友の皆様のためにシニアスクールを新設しました。敬老大学とシニアスクールの間にはただ韓国語と英語の違いだけあるのではありません。敬老大学の老が何の努力を傾けなくても歳月が流れさえすれば自然と老人になる The old を指すとすれば、シニアは 目上の大人を意味します。老人と大人の分岐点は、この前の連合修練会でも申し上げましたように、奉仕です。年を取ったからと奉仕を受けようとだけすると、年を取るほど自分だけを知っている利己的な老人になってしまうだけです。反面、いくら年を取ってもどんな形であれ他の人を思いやり使えるなら、その人は歳月が流れていくほどにだんだんますます大きな人、大人になることでしょう。それで私たちの教会はシニアスクールを新設しながら、シニアスクールの目標を奉仕するシニアと設定し、2007年2月の第2週の週報に次のように案内文を掲載しました。奉仕されるものから奉仕するものになることを希望するシニアのためのシニアスクールが3月第1週の手術後の木曜日から毎週開設されます。65歳以上のシニアはどなたでも参加できます。主を見習って生きていくクリスチャンとして、奉仕されるだけの老人ではなく、最後の瞬間まで人々に仕える大人として生を締めくくろうという趣旨でした。主は私たちにマルコによる福音書10章43節から45節を通して私たちに命令なされていませんでしたでしょうか。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり、一番上になりたい者は全ての人のしもべになりなさい。人の子は仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人の身代金として自分の命を掲げるために来たのである。主が私たちの罪の代価を代わりに払ってくださろうと、ご自身を十字架の生贄として投げ出されてまで私たちに仕えてくださったので、今日私たちが救われたクリスチャンとしてこの席に座っています。この主に主人として仕え生きると言いながらも、年を取ったという理由だけでいつでも奉仕されようと考えるならば、その人はただ孔子の弟子に過ぎず、人に仕えるためにこの地に来られた主の弟子ではありません。幼い頃から100周年記念教会の教会学校で信仰教育を受け、人に仕えるクリスチャンとして暮らし、年を取っても仕えるシニアとして自身の一生を締めくくるならば、それはどれほど感動的な人生でしょうか。仕えるシニアは自然になれるものではありません。若い頃から奉仕の人生を生きる人が年を取っても、今ここで奉仕の人生を実行し始める人が明日も続けて人に仕える大人として、シニアとして自分の生を締めくくることができます。パウロは青年時代にダマスカスで主の召命を受けた時から、主の中で主が愛される人々に仕える人生に一貫しました。それで彼は斬首刑にされて死ぬ瞬間まで本当の大人、仕えるシニア、奉仕するシニアとして生き、結果的に私たちが尊敬する 使徒パウロになりました。皆さんに申し上げた財閥グループの創業主が94歳になっても現職に執着する老人ではなく、ずっと以前に現職を去り、どんな形であれ人に仕えるシニアとして生きてきたとしたら、この方は今私たちの社会に大きな大人として尊敬されていたことでしょう。生きていればしていることを終わらせる時も来ますし、現職から引退する時も来ます。しかしクリスチャンの人への奉仕は引退も終わりもありません。クリスチャンの人への奉仕は自分の鼻先から呼吸が止まる瞬間まで続きます。四肢が動く限り、いいえ、四肢が動かなくとも人を見ることができる限り、クリスチャンは目の光だけでも人に仕え愛することができます。奉仕するシニアとして自分の生を締めくくるならば、誰でも主の中でこの時代のための使徒パウロになることができます。人に仕えようとこの地に来られた主が、まさにそんな人をご自身の手足としてお使いになられるためであることは言うまでもありません。本文の一節をお読みいたします。この騒動が収まった後、パウロは弟子たちを呼び集めて励まし、別れを告げてからマケドニア州へと出発した。エフェソを去ったパウロがその次の奉仕先と考えた地域はマケドニアでした。前回の時間に申し上げましたように、コリント5章2章12節13節によりますと、この時エフェソを去ったパウロはまずトロアスに行きました。トロアスはマケドニアに向かう船に乗る港であると同時に、パウロが彼の協力者テトスに会う約束をした場所でもありました。パウロはエフェソを去る前、自分が二次伝道旅行の中で建てたコリント教会に偽の預言者たちが勢力を拡大させているという知らせを聞きました。パウロは信徒たちに涙で手紙を書いて、伝えられなかったその手紙をテトスに持たせてコリントの信徒たちに送りました。そしてテトスとトロアスで再会することにしました。しかしパウロはトロアスに着きましたが、テトスはその時までにコリントへ到着しませんでした。電話と交通の便のなかった時代ですから、テトスがいつごろ到着するか分かりませんでした。パウロはコリントから戻るテトスをマケドニアのどこかで会うことを望みながら、トロアスから船に乗って一人エーゲ海を渡りマケドニアに向かいました。それは二次伝道旅行の時と同じコースでした。パウロは二次伝道旅行の中で初めてヨーロッパ大陸のマケドニアを訪ねた時にもトロアスで船に乗りました。そして約6年が過ぎ、パウロは三次伝道旅行の中、本文で二次伝道旅行の時と同じコースでトロアスから船に乗ってマケドニアに向かいました。しかしパウロの心情は最初の時とは全く違っていたことでしょう。パウロが二次伝道旅行中マケドニアを初めて訪ねたのは、自分の 意思ではありませんでした。使徒言行録16章で確認しましたように、二次伝道旅行を始めたパウロは自分の協力者のシラスとテモテと共に、本来今日のトルコ大陸の西部地域のアジアで福音を伝えようとしましたが、なぜか聖霊が遮りました。パウロ一行は北方のミシアに登り、東方のビティニアに進もうとしましたが、そこもまた聖霊がお許しになりませんでした。パウロ一行は仕方なくミシアの西方に位置するトロアスに降りていき、その日の夜パウロは助けを求めるマケドニア人の幻を見ました。その幻をマケドニアへの主の証明と受け入れたパウロは、シラスとテモテ、そしてトロアスで合流したルカと共に、生まれて初めてヨーロッパ大陸のマケドニアに向かう船に乗りました。もし聖霊のお導きがなかったならば、アジア大陸出身のパウロは全くヨーロッパ大陸まで進出する考えは想像できなかったことでしょう。たとえ3人の協力者がそばにいたとはいえ、初めてヨーロッパ大陸に向けてエーゲ海を渡るパウロの心情は、未知の世界を訪ねようと一寸先も予測できない探検家の心情と同じだったことでしょう。しかし三次伝道旅行中の本文で再びマケドニアを訪ね、エーゲ海を渡るパウロの心情は6年前と同じではありえませんでした。6年前、二次伝道旅行の時初めてマケドニアを訪問したパウロにいいことだけがあったのではありませんでした。フィリピでは悪霊に疲れたかわいそうな女性を悪霊の手中から救ってあげたせいで、パウロは無念にもひどい鞭打ちを受け、監獄に閉じ込められ、両足に枷をはめられる屈辱を受けねばなりませんでした。テサロニケでは妬みを持ったユダヤ人たちが、市場のみならず市場のならず者を動員してパウロに危害を加えようと、パウロから福音を受け入れた信仰の兄弟たちが真夜中にパウロをベレアに身を避けさせました。しかしパウロがベレアにいるという知らせを得たテサロニケのユダヤ人たちがそこまで探しに来てパウロを傷つけようとしたので、パウロは海辺に行き、アテネ行きの船に乗船して初めてマケドニア地域の危険から脱出できました。このように生まれて初めて訪ねたマケドニアは、パウロにとってあらゆる危険と試練と悪条件の地でした。しかしこのマケドニアを本文で6年ぶりに再訪するパウロの心情は、期待と希望で高鳴っていたことでしょう。自分から福音を受け入れたクリスチャン、言い換えれば自分が愛し使えねばならない信仰の兄弟姉妹たちに6年ぶりに再び会うという高鳴りでした。本文の2節の前半はマケドニアを再び訪ねたパウロの活動の様子を次のように伝えてくれています。そしてこの地方を巡り歩き、言葉を尽くして人々を励ましながら、マケドニアに到着したパウロはフィリピ、テサロニケ、ベレアを順番に訪ねながら、信仰の兄弟姉妹たちに会い、彼らの信仰を新しく教え育ててあげました。 だからといってパウロの状況が最初の訪問の時より良くなったのではありませんでした。パウロはコリント5書の7章5節を通じて当時の状況をこのように明らかにしています。マケドニア州に着いた時、私たちの身には全く安らぎがなく、ことごとに苦しんでいました。外には戦い、内には恐れがあったのです。パウロが6年ぶりにマケドニアを再訪した時にも、そこは相変わらず患難と恐れの地でした。彼を傷つけようとする群れの挑発がマケドニア各地に潜んでいました。しかしどんな挑発も主の中で人に仕えようとするパウロの愛をくじくことはできませんでした。パウロは持続的なマケドニアの患難と悪条件でも続けて信仰の兄弟たちを訪ね回り、彼らの信仰を教え育ててあげました。そしてコリント5章7章6節によりますと、パウロは彼が欲した通りコリントから戻ってきたテトスとマケドニアで再会しました。テトスからコリントの信徒たちの知らせを伝え聞いたパウロは、マケドニアからコリント5書として知られた手紙をコリントの信徒たちに再び書き送りました。パウロの体はマケドニアにありましたが、彼の愛と奉仕は空間を飛び越えてバルカン半島の南側に位置したアカイア地方のコリントの信徒たちにまで及んでいました。それだけではありませんでした。本文の2節から3節の前半です。そしてこの地方を巡り歩き、言葉を尽くして人々を励ましながらギリシャに来て、そこで3ヶ月を過ごした。パウロはついにマケドニアを去り、ギリシャにも至りました。ギリシャはアカイア地方のコリントを指しています。マケドニアでコリントの兄弟姉妹にコリント五書を書き送るだけでは足らず、パウロはコリントまで再び直接訪ねていったのでした。そしてそこで3ヶ月間いました。韓国語の聖書にパウロがコリントで3ヶ月を過ごしたと翻訳されており、一瞬パウロがコリントでは何もせず、ただそこにとどまっていただけのようにも見えます。しかしギリシャ語動詞のポイエオは韓国語聖書の表現のようにいた、 to be ではなく to do、 行うの意味です。パウロがコリントで滞在する3ヶ月間にも、そこにいる兄弟姉妹たちの信仰を教え育ててあげながら彼らに仕えたという意味です。3ヶ月にわたったパウロの奉仕はそれで終わりませんでした。ローマ書16章23節はパウロの書簡の中で最高の傑作と数えられるローマ書、この時コリントで記録されたものと明かされています。私たちは使徒言行録19章21節を通してパウロが自分の人生のモザイク板の上に自分の生の最後を投げ出さねばならない場所が帝国の首都ローマであることを確認したことがあります。パウロはコリントで将来使えることになるローマのコリントの人たちのためにも、その短い期間の間にローマ書を書き送ったのでした。私たちがすでに知っているように、コリントにもパウロを排斥するユダヤ教徒たちがいただけではなく、当時コリントは ローマ帝国内で性的に最も堕落した都市でした。どれほど性的堕落がひどかったからか、当時ギリシャ文化圏の中でコリント人のように行動するという言葉は淫行するという意味として、コリント化するということは性的に貧乱だという意味で、コリント人は情婦や紐、そしてコリントお嬢さんは売春婦の意味で使われるほどでした。その堕落の都市コリントでパウロは福音の真髄であり聖髄であるローマ書を記録しました。コリントの甚だしい性的堕落もユダヤ教徒たちの排斥も主の中で時間と空間を超越し人に仕えるパウロの愛には何の影響も及ぼせませんでした。このようにパウロはダマスカスで主の召命を受けた後、人々に仕えるためにこの地に来られた主を見習い人に仕える青年でしたし、人に仕える中年として生きましたし、人に仕えるシニアとして自分の生を終えました。人に仕えるためにこの地に来られた主がそのパウロを通してこの世を新しくなさったのは当然の道理でした。歳月が止まることはありません。歳月の流れの中で昨日の子供が今日の青年になり、今日の青年が明日のシニアに変わっていきます。しかしこのような私たちの変化とは関係なく、主が私たちの中にすでに霊として臨んでいらっしゃり、以前よりご自身の愛と御言葉で私たちを抱いていらっしゃるという事実は永遠に変わりません。ご自身が十字架の生贄になるほどまでに私たちに仕えてくださった主の愛に頼り、教会学校の子どもからシニアスクールのシニアに至るまで、私たち皆が呼吸がある間、人を愛する子ども、人を尊重する青少年、人のための青年、人を敬う中年、人に仕えるシニアとして生きていきましょう。歳月が流れていくほど私たちはパウロのように主の中で誠の信仰の大人になっていくでしょうし、私たちが土地を取るほど私たちによってよりたくさんの人々が主の中で幸福になるでしょう。この世のいかなる挑発や悪条件も、さらには歳月の流れも、主に力を得て人に仕えようとする私たちの愛をくじくことはできません。お祈りいたしましょう。罪と死のどん底から私たちを救うためにご自身を十字架の生贄として差し出してまで私たちに仕えてくださった主よ、今日も霊として私たちの中に臨まれていらっしゃり、ご自身の御言葉と愛で私たちを抱いてくださり感謝いたします。私たち皆が主を手本として主の愛に力を得て主の御言葉を追い求めて一生涯人に仕える主の弟子として生きていかせたまえ、立ち上がるべき時と去るべき時を正しく分別しながらも、人への奉仕の人生には私たちが息をしている限り引退や終わりはないということを忘れさせないでください。 人に仕えるクリスチャンとして奉仕する、仕えるシニアとして生を終える私たちの一生が、この時代のためのコリント5書とローマ書になりますように。歳月が流れていくほど自分だけを知る老人ではなく、人に仕える大人として生きていく私たちによって、情の薄い私の社会が余裕があり寛容な愛の広場にならせたまえ、イエス様の御名により手をお祈りいたします。アーメン。